的場チャンネル。
的場チャンネルは人間のありたい姿に合わせてどのような場があるべきかを考えるポッドキャスト番組です。モデレーターは一級建築士のりょうさんとリボン株式会社のアミがお送りします。今日のゲストは人作家の川上直子さんにお越しいただいてます。川上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。川上直子さん、人作家で人作家人っていうのが
まあ、いわゆる同人誌みたいなものなんですけど、個人で作ってる本、最近はそれを全般的に人って呼ぶ傾向が強くなっています。もともとはファン人って言われる、そのファンがその映画のファンとかが、作るその同人誌とかから始まって、あとはアートブック系も人って呼ぶ動きが割とあったんですけど、最近は本当に文芸系も何でもそのオリジナルのもの、日記とか短歌とか問わず人って結構呼んでますね。
アミさんは知ってた人って？
いや、存じ上げていなかったです。
あ、そうなんですね。
マガジンの人と一緒なのかな。
多分その辺から来てるとは思うんですけど、
ね、なんか昔ね、ギガ人っていうポータルサイトがあって、なんか、まあ、ホームページ、まだなんだろうね、今みたいに SNS がそこまで発展しても10年以上前かな、そのギガ人っていうのがなんかいろんなこうなんだろうね、ちょっと B 級情報から、
ね、
コアな情報からね、
割と幅広く載ってた、
そうっていうのでなんか人っていう言葉は知ってたなと思って、
なんとか人っていう媒体はね結構ありますから ね、
そういうのをやってる作家さんで、そう、川上さん前ほら僕同級生シリーズをやってた、
はい、続いてましたね一時期。
そう、川上さんは後輩です。
お
高校の後輩でなんだけれども、9個10個ぐらい離れてるんで全然面識も何もねなかったんだけども。
そうなんですね。
あれノートってあるじゃない、
はい、
ネットのなんか記事書くブログみたいなあれでなんか僕は2人とも地元が茨城県なんだけど、で水戸で、なんか爆弾おにぎりみたいな、なんかそういう、こうおにぎりか、おにぎりの旅みたいなやつだったっけ。
そうですね、なんかおにぎりぶらり旅っていう、ところのおにぎりを食べて紹介するエッセイみたいなのを企画で書いていたことがありまして、
水戸が出てきて、こんなのあったんだと思ってなんか読んでたらなんかその作者の人が、まあ、久々にちょっと母校に寄りますみたいな感じで、写真もあれこれ、俺の母校だと
思って。じゃあ完全にこう面識ない状況で記事から入ったんですね。
その時はまだ後輩も先輩も何も分からず、同じ学校の同窓生なんだっていう。で、と思ってそこでちょっとフォローしていたんだけども、今度少ししたら、ほら、僕、事務所が、東京の神保町のあたり、この神保町で、コーヒー、なんだっけ、おにぎりに合うコーヒーっていう、またなんか謎の、
う
ん、おにぎりを提供する、ファモジャっていうお店があって、はい、ちょっとそこについての紹介を書いたっていう。
それがここから歩いて、本当に5分ぐらいのところに。
へ
ぇ、また、またこれ、この川上さんって人だというので、勝手に親近感を覚えて、
確かに連続で会っちゃってるから
で唐突に連絡をしたというところが最初のきっかけなんです。
へ
ー、びっくりしました最初、ね、
川上さん、北川さん、暮らしの地の北川さんは同級生にもかかわらずお互い面識なく突然訪問しちゃったし、
そうですよね。
なんか最近我ながら自分のこう行動力というか同人力というか
だってりょうさんゲストの方にも県外でもどんどん会いに行かれてますもんね。
行っちゃうから、
そう、福岡だったり、
あとさっき考えない能力はなんか年とともにこうい
いですね、
伸びてる感じがして それで一緒にご飯ちょっと一回行きましょうって言って何ヶ月か前だね、数ヶ月前に一回ご飯行って、
うん、
で盛り上がって、じゃあちょっとこんなのやってるから出てくださいって言って、わかりました、話になって、でもその人作家人をやられてるけど編集もやってるん、
そうですね、今主に作ってるシリーズで作ってるのが2つあって、1つが、食べ物をめぐる、MG というジンを作ってます。
音声だから見えない
MG ですね、
はい、もう本当マガジンの MG、
あ、なるほど。
で、まあ、これは大学時代の友人合計6人で一緒に作ってるんですけど、毎回一つの食べ物のテーマを決めて、そのテーマにのっとってそれぞれのその得意分野で記事を書いたりとか、まあ、小説を書いたりとかっていうのをまとめている本になります。これが初めてもう6、7年ぐらいになります。
今手元にあるのは5月11日で10ボリューム10、
そう10冊出ました、
ね、いつから始めて、
それがだから1冊目が出したのが2019年、
お
うん、じゃあ1年で2冊ぐらい、
完全に1年に2冊になってます。最初の頃は、うん、その生活の子供生まれたりとかっていう子がメンバーの中でいたりして、なかなか全員が揃ってできないとかはいろいろあったんですけど、最近はほとんどみんな参加してやってるような形になって、イベントの時もみんな集まって、うん、東京のイベントとかだったら全員出てやったりとかっていう形になってます。
大学の同級生の、
みんなクラスメートです。
そう、しかもそう、大学もこの近く
へえ、じゃあどこかですれ違ってたかもしれないですね、両さん。
本当にそう、
不思議なご縁
の、この雑誌にもなんか喫茶店が、まあ、この辺喫茶店いっぱいあるんだけど、はい、ブラジルって有名なこう、
ブラジル
あって、そこのことも書いてあって、あ
へ
ずっとそこで働いてたんで、
そうそう
そう、それの話とかを書いてます。
音声だから見えないんだけどね。
コーヒーですかね、この10月10冊目はコーヒーをテーマに、
そうなんです、いいお店です、ね、本当に古いお店で、その私が行った時から変わらないですね。
お店の選定はもう各メンバーの好きなお店っていう特に条件もなくですか？
そうですね、本当になんかその語りたいことに対して合うお店を紹介している形なので、もう大体その何がしかその企画テーマを考えて、まあ、それに準ずるお店を載せているような、まあ、お店以外も飲み比べをしたりとか、
例え
ば今回だと、まあ、コーヒーがテーマなので、リキッドコーヒー、そのまま飲めるやつとか薄めて飲むやつとかあると思うんですけど、リキッドコーヒーを飲み比べた子もいるし、あとはそのデカフェのコーヒーで絞っていろんなお店、よくあるチェーン店とかのデカフェのコーヒーにチャレンジしてみるとか、
へ
のもあったりしました。
それメンバー同士で切り口かぶったりとか、お店かぶっちゃったみたいな、そういうのはないんですか？
あ、でもそんなに企画自体が結構、まあ、ばらけるし、一緒のようなことになればそこは一緒にじゃあやろうとか、
あ、
へえ、いいですね。
あるので、なんか被って困るみたいなことは今のとこないです。
あ、なんかその被ってもいいみたいなのいいです ね、
なんかね、
そうそうそう、
前提がだからそのあんまり商業ベースじゃないというか、
ね、
ビジネスの対極にあるような、まあ、
これ、いや、ね、いいですね。
これはあれでしょ、本屋さんで買うものではなくて、
そうですね、でも最近だと本屋さんでもジンを扱う本屋さんがちょこちょこあったりするので、そういうところに、下ろさせていただいたりとか、あ、そう、ISBN はついてないんですけど、まあ、人によっては今は ISBN 取得して一人出版社みたいな形で販売されてる方もいらっしゃいます。
いきなりジンのことを聞きまくり始め
た。いや本当ですね、興味深いです。
もう一冊、
あ、そう、あ、で、もう一冊が怪異と遊ぶマガジン、ビーイングっていうのを作ってまして、
ビーイング、
怪異と
遊ぶマガジン、
怪異、
怪異、
怪物の怪に異なるの怪異。
おー、また
すごいよこれ、
ジャンルが、わー、今多分見えてないですけど、映画
全然伝わらない映像を超えて、
はい、ではもう本当 もう怪異っていう言葉がある通り、その妖怪とか、あと怪談とか、ちょっとオカルトっぽいこととか、民族学っぽいこととか、ことを、まあ、書きたいなと思って、はい。今のところ2冊作ってます。1冊目が、妖怪と遊ぶっていう、まあ、完全に妖怪だけの特集で、2冊目が、女と怪が踊るっていうタイトルで、女の怪に絞った、特集をしております。
面白いよね。
面白いですね。
こういう視点で妖怪っていうのをね、
はい、
妖怪は好きなので、まあ、長らくこう関わってきてるけど、
その妖怪と怪異ってまた違うんですかね、意味合いが。
そうですね、妖怪、一般的にそのまあ妖怪自体が怪異のに名付けたものでもあるので、そこは曖昧ではあるんですけど、怪異って結構現象だったりもするので。
なるほど。
なんか怪奇現象とかって昔、
そうそうそうそう、
怪異は怪しく異なる。
なので、その何か出てきた妖怪のことを怪異って表現することももちろんあります。ただもうちょっと幅として、妖怪っていうものはもうちょっとキャラクター化されてるものの方が多いので、そこは結構分けてる人とかもいますね。あとはまあ妖怪の方がある意味分かりやすい。
確かに。
でも面白いね。なんか妖怪っていうと、なんかすごくこう人物的なものをというかこう想像するけど、怪異って言うと物とかそういうのだけじゃなくて、こと現象みたいな、
現象とかもう、それこそ怪談みたいなこともどちらかというと怪異みたいな感じも、
広くなんかこう、
そう、幽霊も怪異だしみたいな、ちょっと広くなる。なんで意味的には、まあ不思議なもの全般っていうぐらいに捉えて、怪異と遊ぶっていう風に、つけてるところがあり、
だからそんだけ広い怪異の範囲で女と怪異だから、
いやー面白いですね。
なんか切り口の女性だよ、あるよね、きっとね。面白いよ、なんかいちいち視点が面白いよね。
面白いです。
やっぱもう女と怪異の方は、貞子も、貞子の演じた女優さんのインタビューがあったりとか、あとは実際そういう女性の怪談師さんがその古典怪談について語ってくださったりとか、結構そういういろいろな企画をさせていただきました。
その貞子を演じられた方には何をインタビューされるんですか？どんなことを？
そうですね、でも、もうそもそもやっぱり貞子っていうコンテンツ自体がかなりその日本のオカルトシーンででかいので。
確かに。
そう、まあ、やっぱそこの当時の、まあ、裏話とか、まあ、どういう気持ちで演じられてたのかっていうところをお伺いしてます。
広いですね。
そう、それでなんか読み始めちゃいそうだった。その編集をされてるっていうことで、なんか結構その、はい、村があって、ね、忙しい時とがあって、
そう、ね、
最初そのご飯食べた後に一回ちょっとなかなか時間が合わなくて、まあ、そうこうしてるうちに、さっきも言ったような北川さん、のやつポッドキャスト聞いてくれて、まとまのやつ、そう、
おありがとうございます。
同じやっぱそういう雑誌関係で、あ、すごい、こんな先輩なんですねみたいな話でじゃあ会ってみるみたいな話になって、この前ちょっとプチ同窓会
ほうほうほう、
あ、やって、そこに川上さんも呼んで
お邪魔させていただきました。
北川さんと、まあ、この前収録の後に、まあ、ご飯行きましょうって言ってて、それもちょっとなかなか叶わなかったんで、でちょっと、まあ、この彼女も暮らしの実を辞めて、まあ、フリーで今やってて、ちょっと落ち着いたので、じゃあご飯行こうかってなって、そのタイミングでじゃあもう川上さんも当てちゃおうって、そうそうそう、っていうのをこの前やってきて、そうで今日に至ると。
その回ではどういったことを、かなりその同じ分野同士で盛り上がったんですか？
てかもうなんか情報なくね。とりあえず最初川上さん、北川さんと合わせるよって、あと何人かちょっと同級生も集まるぐらいの薄い情報で、
なるほど。
意外とね、人数多くて、
からまあそこまで詳しくその人の話とかまではしてないんですけど、でもやっぱりその前回のそのポッドキャストを聞いたときに、 やっぱりその紙媒体であることの特性についてお話してたのがすごい面白かったんで、うん、逆にそこまで私落とし込んで考えてなかったなっていうところとかがあったんで、うん、やっぱりあプロって思いながら
川上さんは、兼業的にやってるっていう感じ
ですね。一回編集アシスタント的なことは1年ぐらいやってた時期はあるんですけど、それ以外は基本的に全く違う仕事をしています、うん、なので今も全然編集とは違う仕事をしております。
うーん、
なんかその人とかってさ、そういう気軽にって言ったらあれ大変だと思う。なんかやりたいと思って、昔はほらさっきもちょっと話してたんだけど、やっぱりこういうオンラインとか、メディアもそんなに、まあなんていうのかな、その収録するにしてもこんなパソコンとね、ズームでパパって撮れるようなっていうのは昔はなくて、やっぱいろんな機材をガチャガチャセットして、仰々しくね、やってたけれども、で、雑誌だって当然やっぱりまあ、編集とかね、まあ印刷だって、そんな自宅からパソコンでね、オンデマンドでやるようなこともできなかったけれども、だいぶこう、気楽にというか、手軽にやれるようになった、
うん。そうですね、スタートは確かに。
亜美さんはもう、だってそういうのが標準の世界でだもんね、うん、もう気づいたらそういうのあるもん、
ね。そうですね、学生の時から発信みたいなことは、おのおのがやってるっていう感じでしたね。まあでも、なんだろう、やっている中で、少し最近悩んでいることと、したら、何でしょうね、なんかまあ AI なども出てきて、埋もれる、も情報が溢れすぎちゃって、自分の表現が埋もれてしまうみたいなところとか、なんか
情報が多すぎるから、なんて言うんだろう、昔はその情報弱者みたいとか、なんかやっぱ地方と都心の格差って、茨城とか、まあ、特に僕の住んでるところはだいぶ北だから、ジャンプって雑誌が大体普通は月曜日に発売なんだけど、うち水曜日ぐらいな
の。出るんですよね。
リアルに物流の問題があったり、売れるっていう現象があったり、今ってもう本当に即日、
そうですよね、どこにでも。
本当にこの間の選挙なんかもそうだけども、すぐもう出てすぐニュースになって、それがすぐだから、まあリアルタイムでいいんだけれども、リアルタイムの量が自分が浴びる情報が多すぎて、その無差別選択圧はすごいなって、
これに、ね、
だから今やっぱりなんか今の若い世代っていうか、そのこの時代って選ぶのがめんどくさい、疲れるっていう、そういうのがあるみたいね。
そうなんですよね、なんかそれはすごく感じてますし、なんかそれ私宮古島ですけど、宮古島にいてもそれ感じてるので、東京とか大阪とか都会の方ってさらに選択圧ですかもっとあるのかなと、そこに都会の喧騒をプラスしたり、まあ、いい面もありますけど、
なんか僕はその結構視覚過敏でもあるから、看板とか池袋とか苦手なの。
多すぎますね、
看板が多すぎて処理ができなくて、そういうあるんだけど、だからある意味シャットアウトはしやすいって自分はしちゃってるかもしれない。
うーん、そうなんですね。
入ってこない逆に、ただその圧力はすごいから、そこに近いからっていうのもある、でも宮古、この前の宮古行ってきて、そう、亜美さんね、リアルに宮古でいろいろ喋ってきたんだけども、宮古はやっぱ自然がすごいあるじゃんで、自然の情報量もめっちゃ多い。
いいですね。
多いんだけれども、圧がないっていうね。
いい情報ね。
そうそう。ね、なんか、あ、そうでさ、めちゃくちゃ暑くて、めちゃくちゃムシムシしてて、なんか、なんていうんだろう、こう、思考をちょっと奪われるような、こう、
思考があ
ったりしたんだけど、ちょっとこう、あんまり人が行かないようなとことかも連れてってもらって、もうなんていうか、人間のスケールが、だからもうそこも植物スケールでできてるから、
いいですね、
自分が言ってる、なんかもう、もう、コロボックルになってるな、飛び飛んだって。そう。情報量は心地よい情報。
だから、情報というの
は、なんていうんだろうね、こう。
いや、でも、情報、本当に情報として、それこそ、SNS をこう、だーっと見てる情報と、その自然を見てる時の情報、 情報量はこうやって手元のスマホを見てる方が量としては多いのかもしれないんですけど、
うん、
じゃあそれが有益かどうか、
そう、
己にとって大事かどうかっていうと全く別ですね。
確かに
そ
う
ね。私も結構情報を SNS もかなり見る方なので、やっぱそれのストレスとかはあるんですけど、そのジン作り始めてよかったのってその情報の取り方が変わったところはあるんですよ。その今までってそうなんかもうただだらだらと見てれば過ごせるじゃないですか、
はいはいはい、
なんですけどその本を作るって決めとくと、まあ、いつまでには作んなきゃいけないからその情報を常に探すんですよ。
なるほど。
なんかテーマとかネタないかなっていう。
あ、なるほど。
そう、別に仕事じゃないけどネタ探しを日常的にするようになって、
あ、
なんかこうアンテナ、そういうあの人用のっていうかそういうようなアンテナがこう
別に正しく、
はいはいはい、
そう立ったのはでもやってよかったかなっていうところですね。
え、じゃあそれやることによってなんか今まで全く興味なかったものにこう興味を持つようなとかもあったりする、
全く、まあ、全くではなかったんですけど、うん、あえて調べてもなかったことの本とかすごい買うようになったりとか、
うん、
国会図書館行くようになったりとか、は
い、国会図書館いいよね。
めちゃめちゃ楽しい。
国会図書館、
国会図書館はやっぱ学生の時にその論文とか書くのに、
はい、
今みたいに本当にネットでいろんな情報ないから、
うんうん、
そういう古い、古い論文とか古い本とかはもう絶版になってて、そこに行かないと、基本全部閉館書庫なの。閉館書庫って言った普通の図書館ってほら。
並んでるじゃないですか、本が。
はい、そうですね。
並んでないの。こういう紙に書いて。
何とかと何とかを出してくださいってお願いをして、
あ、へぇ。
だからこうバーって出してもらう。
わあ、すごい。
そうなんか、ね、ちょっとその儀式
感。レア感がいいですね。
でもやっぱこう、本当に何かを調べようとすると、うん、まだまだ本なんですよね。
いや、そうね。
そう。やっぱネットでしかないこともあるんですけど、これ誰かが言ってたんですけど、やっぱそのインターネットが、やっぱこう、広まった前の情報を調べたいときは結局なかったりするんですよ。
そうだね。
そうすると結局絶版の本を探さなきゃいけないとか、本当に古い書物を探さなきゃいけないとかっていうことになっていくので、そういう意味でも、まあ、そうか、インターネットでほら、サイトのサービス提供しちゃったらなくなっちゃうじゃないですか。
そう。SNS をほとんどやらないけれど。一回、TikTok。
ああ、
わかんないけど、あれを、
SNS ですね、あれはね。
ちょっとこう、見てたら、もう、すごく疲れてしまって、あれは終わりがないという。
そうですね。
そこをね。
それでもう、なんか、目が痛くなって、
うんうんうん、
あ、無理だと思って、もうやめたの。
思考が停止しちゃいますよね。
そう。
あ、確かに。思考停止しますね。
そう。だから、なんかもう、今の世の中のツールって、みんなの、テレフォンショッピングみたいな感じでこうバーって情報あれってさ、最近ないかもしれないけど、ジャパネット高田とか、
はい、わかります。
今なら特別ないくらんとかなんとかみたいで、今お電話でこれみたいなつって、あれ昔からあるそういう、ね、テレビのショッピング の、あのフレームだけれども、なんかあれってこうせかして今ならお得だよな買おうみたいな感じで、もう考えるな感じのぐらいな感じでこう、
畳みかけてくる。
そう、畳みかけてくる。あれって、だから多分、でもなんかこっちは、そこの勢いに乗れないと、自分がこうなんかちょっと、あんならダメなんじゃないかぐらいな、ちょっと圧をかけてきて、あれも一種の思考停止だなと思
って。なるほど。
でもさ、あれは当時は、やっぱり、あざとさがすごく目立つじゃない。他のメディアと比べ、みたいな、同じテレビの中でも。今ってさ、ああいうのが、デフォルトになってるから、目立たないんだよね。トックもそうだし、わかんないけど、ツイッター、今 X とかも
そうですね。とか、インスタグラム
も。基本もう、バーって流れてくるっていうことが標準になってるから、あれのこう、焦燥感を、こう、いざなうっていうことに対する、こっちの構えを多分持たない、持ってない人が多いんじゃないかな。
なんかやっぱり SNS を見るとその自分の気持ちがちょっとな波が荒々しくなる感覚ありますもん。心の波っていうか、 あ、なんかちょっと乱れてきてる。なんか、無意識に焦っちゃったりとか。
あ、
これ、それこそりょうさんみたいに買わなきゃとか。
うんうんうんうん、
昨日もちょうどなんか今私26歳で27歳になる年なんですけど、うん、なんか26歳までにしておかなきゃいけないことみたいな流れで、あ、やばい、あと4ヶ月でみたいなのとかなんかなっちゃいました。
そう思ったんだけど、あの人間ってあの本当は感覚、自分の感覚、うん、例えばいろんな科学技術とかもそうなんだけども、自分の直感みたいなものがベースになって、それを数学的物理的に解明してっていろんな技術っていうのはできたんだけど、例えばあの昔ニュートンとかがさ、なんかこのこうやってボールを投げると、例えばあの投げる速さと投げる角度とかっていうのを計算すればどれぐらい先に落ちるかっていうのを全部こう数式で解いて、公式作って解いたように、あの直感的にこう現象を観察した現象をあの数学とか物理であの表せると、そういうあの直感を客観的に表現するツールとして、うんうんうん、あの科学ってものができたんだけども、うんうんうん、今はその客観性っていうものが変に信頼度を勝手に持ってしまって、
あ、
例えば今日めっちゃ暑いなとかって出た時に、たあの今日の気温は28度ですって言ってたら、あ、意外と涼しいんだなとかって思ったことって多分あると
思う。あります、思います、
方法にね、
うん、そうそう、それってさ、あのおかしくないと思う。だって
確かに
めっちゃ暑いなって感覚は別に間違いでも何でもない、うん、28度って聞いただけで世の中は平均的には28度だから暑くないはずだっていう風に自分を情報に
合わせてこうとするんだ。
そうそうそう、
はー、面白い。
あのさっきのその買わなきゃ買わなきゃもそうだし、27までにやらなきゃもそうだし、なんか巷にそういうのすごい溢れてるなって、
うん、なんか圧力みたいな感じですね。
そうそう、でも決してそれがほらあの全部さ表向きは寄り添ってる感じなんだよね、うん、例えばその27歳までやらなきゃっていうのも、やらなきゃあなたダメよじゃなくて、やりましょうねみたいな、
うん、あなたのためにとって
寄り添い系のコンテンツだと思うんだけども、全部蓋開けてみるとなんかね、そう、もう同調圧力、選択圧にまみれてるな、まあ、今の話聞いてると思った。そう、
なんかそれで言うと、このジンの今川上さんがこう書かれている本の表紙とかこう、まあ、画像見えないですけど見させてもらうと、自然と同じような心地いい感覚になるっていうか、同じ、
いいなと思ったのは、もうなんかさ、コーヒーの特集なのに好きでも苦手でも好きでも苦手でもいいって書いてある
もう、あ、いいですね、心地いい。
好きと苦手をあの並べてってさ、ないなと思って。普通はこうあの苦手な人でも克服できるとか、うん、こうなんか苦手をなくすみたいな、そこ対立ポコンになっちゃう。うん、なんかさっきだから冒頭で話してたほら、いろんなテーマが、まあ、かぶるっていうことはあんまないですって言ったのは、うんうん、もしかすると人によってはさ、これかぶってるよっていう見方で見ちゃうかもしんないけれども、うんうん、川上さんたちはかぶるという概念がないから、うん、それは対立構造がないからなんじゃないかなっていうふうにふと思って、
うんこれ、この好きでも苦手でもいいって書いたのが、その企画を考える段階で、うん、あの実は私ちょっとコーヒーあんまり好きじゃないんだよねっていう子が案外出てきて、あ、そうなんだ、これ実はあの一番最初に出したのもコーヒーだったから、まあ、10号目だからもう一回やってみようって、その最初の頃って全然できなかったから、
それで再び、
そうなんです、そうなんです、それで改めてあのもう10冊目までやっていろいろ慣れてきたから、もう一回同じテーマでやってみようって言ってやって、で蓋を開けたら、実はなんかあの時私原稿書いてなかったけど苦手なんだよねとか、
あ、なるほど、その時はそうはいう話がならなかったっていう、
なんかまず作ることで多分みんなが精一杯すぎて全然わかんなくて、そういう話もできなくて、で特に私すごいこれ作るときに好きだったのが、あのそのデカフェのカフェを巡った子がいて、その子がコーヒーすごい苦手なんですよ、でその時にこうどうしよう、これ企画がまとまらないかもしれない、全部苦い水だって言って
みたら、
でもそうかと思って、そうだ、コーヒーって苦い水だわって思って、
確かに、
あ、面白い。
そう、でもなんかちょっと私はもうコーヒー好きだし、なんならあの もうある程度慣れちゃうと美味しいのもまずいのも全部飲めるようになっちゃって、うんうんうん、カフェイン入れるだけで飲む時もあるじゃないですか、
うんうん、
それぐらいの感覚で飲んでた自分にとっては苦い水って言われたのがすごい面白くて
確か
に本当だと思って
そしてそれを苦い水って言われたのが面白いと思える川上さんがやっぱちょっと異端の人だよね
確かに感覚がまた面白いですねその川上さんの
最高だなって思ったんですよそれを聞いた時に、あ、じゃあその感覚はもうねその子じゃないと書けないなと思う、
ね、
もうその感じで行こうもうみたいな
すごい幸せな思考だよ ね優しい思考というか、
うん、
ああ、いや今それで思ったのは多分僕は昔コロナにかかったのね、そういうの調べてないし何もしてないからでもなんとなくそれっぽかったんだけども、で熱出て喉痛くなって復活した後に、いつも自転車でこう河川敷を通って、そこが何月ぐらいだ5月ぐらいかな、ちょうどこう、新緑出てすごい草の匂いが出る時に、気づいたら何の匂いもしなくて、あれと思って、なんかふって風が吹いても何も入ってこなかった、やっても何も匂わないことに気づいて、うわっと思って、その日に事務所来てコーヒー飲んだら苦い水だったの。
そうです
めっちゃ苦い水で何も美味しくなくて、
あれ、
そう、そうだ、多分それはまあ味覚がちょっとこう麻痺してあると思うんだけれども、
コロナに私もかかった時、嗅覚完全にやられたんで、苦い水でした。
苦い水、本当にね、苦い水経験ないですよ。
でカレーもね、苦い、なんかね、ちょっとこう半ゲル状の物体になる。
辛いだったら刺激がわかる、
そう、ね、
でも刺激しかわかんない、
そう
しょっぱい何かみたいな、
不思議、
とかそういう辛みとか酸味とかが一切なくて刺激だった。
痛さで判断するみたいな。
そう、
ね、そう、あと歯応え。
だから多分その苦い水言った人も、と感覚ってこっちはだからコーヒー好きだからもう、途中から多分好きなものだっていう、バイアスが情報で飲んでるのはあると思うけど、でも冷静に多分そういう情報がシャットダウンされると、もう、あ、苦い水だっていうデフォルトに戻った感じは、あれはめちゃめちゃ面白かった。
そこからきっと香りとか、こう、いろんなものとかが多分付与されて、やっとコーヒーになるんだな、みたいな。
なるほど。
だから、お酒とかそういうのって、だいぶだからこう、直感的に、直感と情報、情報に結構、自分の身体感覚って、だいぶこう、踊らされてるなっていうのを如実に感じるよね。
確かに。
逆を言うと、これ食べ物の本作ってて面白かったのが、食べ物ってものすごく思い出に直結するんですよ。特にこれ前回作った、この1個前がおにぎりを巡るっていうのを作ったんですけど、おにぎり大体みんなその小さい頃、それこそお母さんに作ってもらったのとか、そのお家お家で大事にしてる、なんかすごいたわいもないものだったりするので、なんかこう、あ、こんなおにぎり作ってもらったなとか、多分あると思うんですよ、結構。自分で作ったやつかもしれないし、っていう風になんか結構考えてみると、なんかあって出てくるものが絶対あるんですよ、食べ物って。
確かにそうですね。
あ、確かに、おにぎりじゃないんだけれども、昔母親が作った、なんか俺はそれをライスコロッケって命名しているんだけど、でも世の中にはライスコロッケとは全く違くて、なんかね、自分の記憶でもはやもうそれ確認できないから分かんないんだけど、めちゃめちゃもう薄い衣の中にみちみちにおにぎりのようにだからその日はもうそれが主食でありおかずでありっていう、それがどんどんどんどん、そのコロッケ状の中にご飯がみちみちに入ったものがドーンって出て、
でも美味しいだろうね、
めっちゃうまかった。でもなくなっちゃったから、確認ができないんだけど、
でも育ち盛りの食べ物って感じが。
そう、でもあれはやっぱライスコロッケって検索しても出てこないし、
そうか、
多分ね、母親がその時に、まあこの食い盛りに、なんかとりあえず炭水化物と
油
とボリュームがで考えた策だったと
ね。
定期的に出てきたね、それが。
へー、
おそらくご飯とじゃがいもと 衣ぐらいだからだいぶストイックな建物で、あとは塩コショウとかなんですけど
炭水化物だ。いいな。
そう、まあ、あれは強烈にやっぱね、そう、今おにぎり面白いな、おにぎりって言われてそれが連想でいくのも面白いよね。
うんうんうん、へえ、面白いですね。
結構記憶をたどる作業がね、面白いんですよ。
確かにね。
だから実は MG って、あの、裏に、巡り巡らせて巡り合うマガジンっていうサブタイトルをつけてて、あの、要は思いを巡らせるの、あの MG でもあるんですよ。
あ、なるほどね。
結局自分たちも作るときに、いろんなことにやっぱその思い出とか、その食べ物について考えたりとか思いを巡らせるし、読んだ人がなんかいろんなことを思い出したりとか、あ、そういえば私これ好きだったなとかっていう風に、なんか思いを巡らせることが派生してってほしいなっていうのがあって、ちょっと作ってるのはあって、やっぱそれはね、やっぱ食べ物なんですよね。
はいはいはい、はい、これすごいいいなと。なんか巡り巡らせって、こう、あの、巡りなんていうのは、ちょっとこう能動的とか刺激的だけど、最後は巡り合うね。あの、要は現象、なんかその自分じゃ最後なんか巡ってみて、巡らせてみたりするけど、最後は巡り合うのは、まあ偶発的なものなんだろうなっていう感じなんだろうなって。リズムもいいしね。
うんうん、 MG とも絡んでますし、
そうなんだ。なんかいいよね、なんか本って結局、あ、そうだから本とかこういう雑誌がいいのは、そういう今の書かせたけども、あの、なんか次の連想のきっかけっていうか、触媒みたいになる、
あ、
ね、余白っていうかさ、あの、普通のハウツー本とかいろんなこう本、教則本はさ、まあ、これを読めば
大丈夫
みたいな、ね、これが100点を目的としてるけれども、これ多分だから、あの、100点目指してないんでね、きっとね。
そうですね、本としては絶対100点ではないですね。
うーん、
これを読んで気づいた人とか、なんか連想きっかけがあって、うん、その人がなんか出会うことも含めて、うん、あの、なんかセットなのかなって思って、
うん、ね、あら、もう本当にプロが作るものと違う分、あの、逆にそっちじゃ味わえない楽しさがあってほしいっていうのと、あとはもう作る側がとにかく楽しく作らなきゃいけないって言い方あれなんですけど、やっぱ楽しくないなら無理しなくていいっていうのはいつも言っていて、
それができる媒体でもあるよね。
そうなんです。
それがやっぱそう、今やっぱプロって話出たけども、なんかやっぱプロだとべき論がなんかついてきちゃうじゃないですか。
どうしても達成しちゃうので、やっぱ売り上げなきゃいけない。でもそれがやっぱり、あの、会社員としての使命にもなっちゃうので、
それは一つ、そういう、あの、まあ、あの、なんていうかな、正義じゃないけど、そういう、あの、ものは必要だし、あの、大事なんだけれども、全てがそうじゃないっていうのはできるっていうのはすごいいいなと思ってて、
うん、そう、だからここから、うん、その、まあ、それぞれもし書き物とかを仕事にしていきたい人は、またちゃんとプロの場にステップアップしていけばいいし、その時はべきをやって、でこっちではべきをやらなくていいみたいな、
そう両方受けるっていうね。
うん、
あ、その話で思い出した、なんだっけ、文学フリマ、
あ、はい、
それは、あ、そう、文学フリマって
ほう
イベントがありまして
、フリマなんだよね、文学に特化した。
うーん、じゃあ、おのおのが好きなご自身で作ったものを持ち寄る。
そうです、そうです。基本的には、あの、いわゆるコミケが、まあ、あって、コミケで、どちらかというと、その、二次創作とか、漫画とかっていうイメージが圧倒的に強いし、やっぱそこの市場が大きいんですけど、その中で、ちゃんと文芸とか、そういうジャンルももともとあるんですよ。その人たちが、まあ、個別に、その人たちだけが、まあ、始めた。
コミケの中に文学もあって、そういうジャンルもあったり、
そういう、どちらかというとそっち側で創作してた人が多分中心にもともとはやってたものだと思うんですけど、あの、まあ、それが最近はそういうところ出身じゃない人たちもどんどんどんどん増えて、とても今希望が大きくなってビッグサイトでやるようになって、そうなので、そういった意味で いわゆるちょっとそういうオタク出身というか、そういう人じゃない人も多いんで、かなり毛色がまたコミケとかとも違うし、
まあ、それは基本的にこういうジンみたいな自費出版的な人たちが集まって、
う
ん
う
ん
う
ん、
しかも一時創作っていう、自分のオリジナルのもので、
はいはい、
短歌もあれば俳句もあれば日記もあれば、
うん、
まあ、割と文字を扱うものであればみたいな、ね、
小説が一応一番、まあ、参加者としては多いのかな。
うーん、
なんかさ、そういうなんかいわゆるプロ、まあ、プロかアマチュアかでいうとプロではないっていうことになるのかな。
そうで、でもプロも実は混ざってます。
あ、面白い。そう、だからそういうプロかアマかみたいなジャンルを、まあ対立じゃなくて、あの、もう超越
一緒に
別っていうのが、そういう市場があるのはいいなと思って。
なんか人によってはやっぱプロが参加することで、うん、そっちにばっかり注目が集まって嫌だなっていう方とかもいるんですけど、
うんうん、
でもやっぱ市場としてはどっちの人がいても個人的にはいいと思ってるので、
うん、
あの、それで盛り上がって市場が大きくなることの方が、まあ、大事なことだと思って、
うん、
その中でそうするとやる人が増えて、じゃあちょっと逆にプロがいない、本当にこじんまりやりたいねって言ったら、そういう、それでまたちっちゃいイベントをやるみたいな動きも結構今増えてるので。
へえ、いいですね。
いや、いいよね、うん。
じゃあ話はちょっとまだまだ尽きないんですけど、一旦このあたりで前半の方にできればと思います。じゃあ本日のゲストはジン作家の川上直子さんでした。川上さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。